不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。10月24日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢でGO!パーソナリティの大谷隆康です。よろしくお願いします。さてさて、もう呼びます、もう呼びますよ。準備よろしいですか？もうね、ちょっと余裕ぶっこいてるかなと思って言いましたけど、準備万端のね感じなので、早速お呼びしたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやね、始まりましたね。
はい、24日でございますので、ね、うん、そう、なんか毎回思うんですけど、この収録ってこう前倒しで、うん、あの1ヶ月分撮るので、うん、なんかこうね、先々の、ね、ことをいろいろと話するっていうんで、もうそうなってくるともうハロウィンがもう来週ハロウィン分撮るので、
確かに
もう年末の話になってきちゃうなっていうのはなんかもう
そんなにですね。
そう、ラジオね、このラジオの収録してるともう本当に時が進むの早いなと思ってきちゃうんですけど、うん、
わかる。なんか以前大谷君が言ってた、あっという間にね、こう桜でお花見して夏が来てハロウィン来て、あっという間にクリスマスだみたいな話が確かにって思ってきますね。
そうなんですよ、うん、もうそろそろだからクリスマスツリーを飾っといた方がいいんじゃないかなって思います。
そうですよね、もう10月でね、
はい、
うん、確かに
実際には今9月なんで早すぎるんですけど、うん、でも僕もすでに音楽アプリではメリクリ聞いてますからね。
おお、もうですか。
ボアさんのメリクリ。
なるほどね。じゃあ、長く味わいたいですね、クリスマスは。
いやもうね、本当に僕はね、すぐ終わっちゃうのが嫌なんで、
うん、
毎回言ってますけど、もうすぐ来てすぐ終わっちゃう季節物ってすごい寂しいんで。
なるほどね。
そう、ハロウィンはねもうなんかいいんですよ。ハロウィンは楽しむというか、なんかもうすぐ終わるイメージなんで、
うん、
クリスマスは本当にクリスマス終わった瞬間門松がスーパー並ぶのが嫌なんで
言ってましたね。
そうだから、もう9月ぐらいからちょっと音楽から楽しもうかなと思ってるんですけど、はい、
確かに、まあ、長く楽しんでもん勝ちですからね、
はい、
うん、
そんな10月収録分、はい、あと2週ありますが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、大谷と藤沢でGO!この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。さあ、本日この放送を聞いている方、またアーカイブを聞いている方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢 GO! とつけて感想などをどしどしポストしてください。また X でポストしてくださった方に加えて、番組宛にメッセージを送ってくださり、そちらが番組内で紹介された方には番組特製ステッカーをプレゼントいたします。こちら X のユーザー名とラジオネームは同じ名前になるようにお送りください。お願いします。 GO! さてメッセージ紹介しますね。
はい、
ラジオネームあずきまめさん。
あずさん、
はい、こんにちは。以前大谷くんが、そっくり館キサラのお話をされていたので便乗します。うん、キサラでの大谷くん、いや大谷にのはキラキラしていて、ショー自体も面白くて時間が過ぎるのがとても早かったです。キサラはショーではない体験型アトラクションですと。あずきまめさんはキサラ来てくださってるんですね。ちょっとありがとうございます。ね、
行ってみたいな。一回見たことないから。
まあちょっとあの一部二部とあって、一部は18時から、
うんうんうん、
なので、まあ、早くても9時前に終わるんですね、一部が。
ああ、
その時間なので、まあ、ちょっと遅いから、うん、なかなか都合が斉藤社長は難しいかもしれないですけど、
うん、
来てほしいで。そうなんですよ、この前黙って、うん、あの海桜の古澤さんじゃなくて、うん、
はい、
海桜の、方が、
はい、
知り合いの方といらしてくださって、そう、まああのファンの方もね、
うん、
何名か来てくださっているんですけど、初めて知り、なんか普通の知り合いの人が、しかもあの教えてくれなかったんですよ。今日行くねみたいな。
サプライズ、急に。
そうです、
来ちゃってことです
ね。で、僕パフォーマンスの中で客回りがあるんですけど、うん、客回りの時に、まあ、大体お客さんとハイタッチしたりとか、
はいはいはい、
そうお客さんの顔見てわーみたいな感じでやるんですけど、その時に知り合いの方の顔がある時ってすごいびっくりするんですよ。
しかも急に。
そう、
ね、
まあ、ただこう驚く顔とかは、まあ、もちろんなんかその一瞬だけはするんですけど、だその中に社長がいたらまあびっくりするんで教えてください。社長来るときは。
本当ですね、
はい、
どうやってのおばあちゃん連れていこうかな。
なんでうちのおばあちゃん連れていくんですか。いや本当にあのあずきまめさんも言ってくださってますけどね、まあ、ショーなんですけど、
うん、
モノマネショーなんですけど、アトラクション化のようなちょっと大げさかもしれないですけど、
どういう席なんですか。その映画館みたいな感じになってて舞台があるみたいなとこ。
あ、まあ普通にそうです。あの、うん、席はテーブル席なんです。
え、
テーブル席なんだけど、あの横長のテーブルなんで、みんなもステージの方に向いてるような、
そういうことですね、
あの席 の、
はい、
このなんか作りになってるんですけど、はい、でそこで一部は、うん、ドリンクが飲み放題とビュッフェスタイルなんで、ビュッフェが並んでるところに、まあ、それぞれお客様は取りに行って、自分の席持ってきて、で自分の席にあのボトルとか持ってこれるんですよ。そのお酒のボトルだったりとか、
はいはいはい、
あと炭酸水をこうデキャンタで持ってこれたりするんで、自分の席でこうお酒を楽しめたり持ってい
く。なるほど。
でも演者はお酒絶対飲まないんで、
うん、
あのそういうのお客さんはお客さんで料理とお酒楽しんで、飲み
食いしながらできるんだ。
そういうことです、そういうことです。
それいいですね。
ただその、うん、お酒を飲んでる間とかビュッフェを取りに行ってる間も、うん、もうなんていうステージイベントはもうずっと続いてるんですよ。
はい、
イベントの司会の方が店長さんで、うん、その店長さんがもう本当にエンターテイナーみたいな感じの方で、いやこれはねもう本当にね口で説明するよりね来てくださった方が、
そうですよね、
早いです。本当にね来てほしいんですけどね、あの文句言うわけじゃないけど、うん、あの僕のね応援してくれる方ね、まだ全然来てくれてないんですよね。いやもちろんリピートで来てくださってる方もいるんですけど、多分ですよ、
はい、
僕このキサラ出始めたのが去年なんですけど、うん、まあ今までこう俳優で舞台立ってとか、でそれこそこうリポーターとかタレントでそのステージイベントを、まね、藤沢市内横浜市内でやるっていうものはあったんですけど、モノマネショーっていうジャンルは去年からなんで、
うん、
ショーに出るっていうのは、だからショーの楽しみ方をまだ分かってないんじゃないかなっていう、
は
い、そのどんなとこなんだろうっていう、ちょっとまだこう足を踏み入れるのにはまだ早いかなって躊躇してる方が多いと思う。
勇気もいりますよね。
そう、
うん、確かに。 でも行ったら行ったで他の方の演者さんのやつもねすごい楽しいでしょうしね。
そうなんです。でそれを見たよね、うん、斉藤社長はやっぱ昔の曲好きだからめちゃくちゃハマると思うんです
そうですか。そのぐらいのちょうど。
だってモノマネタレントさんって大体昔の昭和の曲歌ってるじゃないです か, か, かそれって刺さる方が多いから、
うん、なるほどね。
それに向けてっていうのもあるんですよ。もちろん新しいネタを最近の曲を取り入れてやってる方もいますけど、うん、大体あの営業先とかでもやっぱ刺さるのって昔から昔なじみの曲だったりとかするんで、うんうん、だ僕一番社長に聞いてほしいのはカトリーナ陽子さんっていうね、
はい、
モノマネタレントさんがいて、うん、その方は山口百恵さんの、
はい、
もう一番憑依する方って僕は思ってるんですけど、山口百恵さんが引退する時の、
うんうんうん
う
ん、
あるじゃないですか、
はい、
マイクを置くパフォーマンス、
はい、
あれを再現するのが一番大トリであるんですけど、うん、もう一番盛り上がるんですよ。
なるほどね。
見てほしいです社長。
そっか、
絶対に面白いです
ね。楽しそう、うん、ちょっと行きたいな。
カジさんも来てほしいです本当に。もうね、来たらね本当にもうみんな絶対にハマるんですよ。本当に来てほしいんで一回試しに来てください
まあ騙されたと思ってね。
本当に騙されたと思って来てほしいです、うん、どんなとこか不安かもしれないですけど新宿なんで。
確かに
新宿の東口からもう本当に歩いてすぐなとこなんで、うん、そうなかなか、まあ、ちょっとね、人が多いところ苦手な方もいると思うんですけど一回来てください。本当にハマると思うんで一回来てほしいですよね皆さん。お願いします。一回来て本当にこれ一回来たら本当に皆さんねつまんなかったっていう人一人もいないんで。
応援くんのお願い。
はい、
はい、
もう本当にエンターテイナーってこういうことなんだって皆さん口を揃えて言っていただけるのでぜひ皆さんちょっと来てくださいというちょっと告知タイムになってしまいましたが、はい、あずきまめさんのリクエストからの告知タイムでございました。ぜひよろしくお願いしますね。
はい、
さあ社長あのコーナーお願いいたします。
本当に愛してる大家への挑戦状。
はい、はい、
このコーナーは大家くんの藤沢愛が本当かどうか確かめるコーナーとなっています。
はい、
はい、で今週はですね僕の、準備してきたものです。
はい、
藤沢市では被災者さん、災害の被災者さんへの支援制度というものがあるんですね。で、いろいろ数えていくと18個あったんです。
はい。
はい、で、その支援制度のうち18個あるうち、まあ、5個答えてもらおうかな。例えばどんなものがあるかって、じゃあ1個だけちょっとヒントをお伝えすると、
はい、
自動車税の減免。
あなるほど、
うん、被災してしまった方がちょっと支払いとか大変だと思うから、はい、自動車税をちょっとこう減免しますよっていうのが18個あるうちの支援制度のうちの一つでした。
はい、
はい、なのでまあ自動車税の減免以外でちょっと5個思いつく限り言ってもらいたいなと思います。よろしくお願いします。スタート。
自動車税があるってことは他の税もなんか入ってる
みたいな、うん、あいいねいいですね。
そういうことです
ね。いい読みですね。
へえ、
要は被災しちゃった人をフォローするというかね、おもんぱかるってことです。
だったら本当そうなると、
うん、
まあ住居のこともあるから、うん、住民税の減
正解
減免。
すごい当てずっぽ
当てずっぽ
正解
当てずっぽってなんですか考えましたよ
正解。
あとはあだからそれこそ、
うん、
住居を、
はい、
まあその提供住居提供するみたいな。
それはねなかった、まあ、提供はなかったんですけどね。もしかしたら相談したらそういう段取りとかはしてくれるかもしれないですけどね。
ちょっと子供手当てプラスアルファ。
ああ、まあちょっとすごい大まかですけど正解にします。はい、これは要保護児童生徒就学援助費用の援助ということなんですけど、
はいはい、
まあ、教材とか給食費とかそういったところの やすごい甘かったな今
まあ子供に対する手当てがっていうことで、はい、あと3つですか。
あと3つ頑張ってください。
なんかでもいろいろあれいろいろ細かいこと言ったらありそうですけどね。住民何自動車税住民税があったら、
はい、
なんか食材をなんかいただける。
あったらいいけどね、それは入ってなかったということで、もう降参ですかね、そろそろ。
無理です、
時間がね
無理でした、
ありますから。まあでも2つ言えたからね、まあまあ良かったかなと思うんですけど、じゃあ他にどんなものがあるかというと、まず固定資産税、都市計画税とかの減免。
うわ、それ言おうと思った、はい、言おうと思いました。それも
税金に頼りすぎないでくださいよ、
はい、
回答。あとは災害見舞い金とか災害弔慰金の支給、
はあ、
居宅介護サービスなどの減額。
あ、そっちもか。
そう、あと介護保険料の減額、
あ、
介護福祉士ちょっとこれね言ってくれるかなと思ったんですけど、とか。
あ、全部そうなるともう全部じゃないですか。
あとは建築確認費用の免除、例えば家を再建築するといった時に、通常は家建てる前建築確認という費用で数十万かかるんですけど、それがなくなるよと、
はい、
であとはね、床上浸水とかしちゃった場合は床の消毒とか家具そういうのも出るそうで、
はい、
あとは家具、例えば水没しちゃった家具とかそういったものの処理費が免除されたりとか、まあ、そういういろいろ詳細はね、藤沢市の防災安全部災害対策課のホームページ見ていただきたいんですけども、
なるほど、
はい、まあ、いろんなこう援助が設けられている市が藤沢市ということでした。
現実的な話ですね。
そうですね、
なるほど、勉強になりました、
はい、
ありがとうございます。悔しい。
よし、なんかあれ今月全敗じゃないですか。そういえば
なんか悔しいな、
なんかね気持ちいいってちょっと言いにくくなっちゃいました。もう全敗でかわいそうになってきて、
もう今月ちょっとむずくないですか。
むずかったかな、
甘々がないです、
ね、確かに
甘々がないですけど、まあでもね、その勉強にはなるっていうことでね。
そうですね、
はい、じゃ今回もありがとうございましたと、
はい、ありがとうございました。
はい、ゴーメンツの皆さん、応援の挑戦状はこれだなどありましたら、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグはアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールでも受け付けております。メールは go@radioshounan.co.jp go@radioshounan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
さて、リクエスト曲なんですが、
はい、
ちょっと今日僕からいいですか。
お、
何
ですか。
ちょっと先週も話しましたけど、金木犀大好きな私ですね、うん、はい、なんか金木犀ってそういえばなんか歌なかったっけって急に思い出したんです、
うん、
でちゃんと思い出したんですけど、うん、僕すっごい懐かしいアニメがありまして、うん、あたしんちっていうアニメ、覚えてます。
聞いたことないけど、全部ひらがなのやつですよね。あたしんちって、
あたしん、あ、うんだけカタカナ。
あ、そうでしたっけ。それし、そうだったか。
あたし、
あ、そうかそうか、
んだけカタカナ、
そうだったかもしれない。
そう、ほのぼのとした、
うん、
アニメやってたんですけど、そのね主題歌、エンディングオープニングだ、金木犀っていうアーティストさんの曲が、そうあるんです。急に思い出しまして、
うん、
ちょっとそれを聞いていただこうと。聞けばわかると思うんですよね。さあ、そんな金木犀の曲聞いていただきましょう。金木犀でさらば。大谷と藤沢でゴー。レディオ湘南 83.1MHz、大谷と藤沢で GO をお送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。さあ、賃貸でよくある質問、 はい、19個説明チャレンジ
続きですね。
はい、続き、だから先週ちょっと途中になってしまった退去時のペットの話から、
あ、そうでしたよ、ね、
始める感じですね。
はい、
はい、残りが7個ほどですかね。8個か。
8個ですね。
はい、残り8個で、まあ余裕でしょう。余裕です。
本当ですね。
はい、まあ44っていう4個だから、まあ、ちょっとまあ先週先々週と3つぐらいなんで、
ね、ちょっとゆっくりやりましたから余裕超えて、はい、まだいけますよ。
まだいけると思うんで、はい、じゃあペットから参りますね。
はい、
ペットに関してからいきたいと思います。それではカジさんお願いします。
ファイト。おじいさんみたいです。
はい、
はい、まずペットはね、前回は、ペット化物件で申請をして買ったといえど、例えば粗相しちゃったやつとか放置してたらそれは請求されちゃうよという話はしましたよね。
はい、
で今度は、ペット不可の物件でこっそり飼ってたとか、そういった場合、はい、またはペット化の物件だけど申請してなかったとか、
はい
はい、そういう場合の時はもう結構完全負けです。もう本当に言われるがままに請求受けちゃうぐらい悪いことってなってしまうので、うん、はい、大家さんから言われたら、まあ、通常の範囲内の請求であればお受けしなきゃいけないのかなというのが気をつけなきゃいけないポイントですね。
はい、
はい、
続いて退去時の網戸。
はい、網戸も、まあ、基本的に、直さないでそのまま退去してもらっていいものになります。でこれは通常住んでる時に自分で直そうと思って、できるかというと簡単にできるものなんですよ。結構これ簡単にできちゃうんで、ホームセンターとかで網買ってこうローラーとか買ったとしても1000円かからないぐらいでできちゃうんで、
はい、
意外とね面白い作業 DIY みたいな感じで。ただ直すのも一応管理会社さんに報告だけはしといた方がいいと思います。
はい、
で退去の時は別に網戸代は請求受けない、通常の使用だったら請求受けないものと考えてください。
はい、
はい、
続いて退去時の画鋲。
はい、これねよくあるやつですよね。
はい、
画鋲は基本的には一般的な個数であればもう大家さんの請求、あ、ちょっと、借り主さんへの請求がないものと考えていただいて大丈夫です。
はい、
よくね画鋲大丈夫かななんていう質問多くあるんですけども、
はいはい、
画鋲は大丈夫っていうのはもう覚えておいてほしいなと思います。
はい、はい、それで言うと退去時の釘。
あ、もうねこれことわざで画鋲は良くて釘はダメっていうのを覚えててもらいたいですね。画鋲は良くて釘はダメ。
はい、
釘は結構穴が大きくなってしまうので、であとですね壁に釘ってのれんに腕押しみたいなぬかに釘みたいな感じで一見刺さってるように見えて刺さってないことが多いんですよ。
はい、
ちょっと気をつけてほしいんですけど、うん、補足の話になっちゃうんですが、壁って障子みたいになってて、要は障子のこう枠あるじゃないですか。
はい、
枠みたいな硬いところが壁の中に埋め込まれてるんですね。
はい、
それをが下地っていうんですけど、そこに刺さればいいんですが、障子って例えば枠じゃないとこだとスカッていっちゃうじゃないですか。
はい、
紙しかないんで、うん、それと一緒で壁紙の中にボードってあって、ボードの裏側 にそういう下地がないとグラグラしちゃって結局刺さってるより刺さってなかったりするんで、そこに時計とかかけちゃうとガーンと落ちてきちゃったりするんで、
はい、
最初は良くても、ね、数時間数日経って落ちてくるっていうのもあるんで、一応釘とか画鋲を打つときその下地っていうのを感じながら、まあ画鋲は下地までいかないかもしれないけど、うん、釘はちょっと下地までもしね打つんだったら、もう退去時に直すこと覚悟で釘打つんだったら、うん、そこまで意識された方がいいと思います。
釘刺すこと、その下地があるとこ、
う
ん、
そう、
どうやって見分けるんですか。
ですね、基本的にコンコンって分かる人もいれば、あとは下地確認する切りみたいなやつ売ってるんですよ。
はい、
ピピピピって刺すとここに下地ありますっていう、そこまでホームセンターとかで売ってるんですよ。
はい、はい、なるほど。
基本的にはコンコンコンコンってやって音が絶対違うんで、
はい、
はい、それで測るのも古典的なやり方です。
なるほどですね、釘に関してはそう、はい、で画鋲と釘はそれぞれ違うっていう、うん、ところですね。
はい、
はい、ってことなんで、うん、あと3つなんで、
あれ今日今何個言った、今釘と画鋲ですよね。ペット
画鋲、
網戸も言ったか。
ペット画鋲釘網戸、
あ、もう全然余裕ですねこれ。
はい、そうです。だから僕もう余裕ぶっこいて次質問1個入れました。
あ、待って、1、2、あそこ3か、
あと3個なんで、ね、じゃあ来週残り3つでございますので、うん、はい、 じゃあよろしくお願いいたしますね。はい、不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方が、じっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて、私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり、一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい、ということで社長、今週もありがとうございました。来週は10月31日ハロウィンでございますので、はい、残り1週もね、よろしくお願いします。はい、大谷と藤沢でGO、お相手は私大谷孝康と
斉藤剛でした。皆さん、土瓶蒸し、焼き、お吸い物、ご飯、松茸夢見たランチタイムを。
あ、松茸食べたーい。